この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
次は、司法連の常務理事であります高谷先生から公定価格の行方というお話をしていただきます。高谷先生はこの公定価格の見える化、国の委員でございます。そういうことも含めまして少しお話をいただきたいと思っています。高谷さん、お話をする前にですね、
はい、
高谷さんにもちゃんとメッセージをもらっております。
いや
それで、お名前は一番最後にします。高谷さんにはいつも兵庫県で保育会の発展のためお力添い、ご指導を賜り心から感謝しています。小林先生、厚生先生の志を引き継ぐ同志として、これからもご一緒に、まずは兵庫県、さらには全国の保育会の専門組織が一体となって、子どもを真ん中に互恵的な連携協働を進めていく、その仕組み作りにお力添えくださいとメッセージをくださいました。神戸大学大学院の北野幸子さんです。
ありがとうございます。北野先生、ありがとうございます。
それでは高谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしいですか。はい、じゃあ始めさせていただきます。ただいまご紹介いただきました全国、私立保育連盟常務理事の高谷でございます。まず最初にですね、この度の能登半島地震によって、お亡くなりになられた方々に対しましてですね、哀悼の意を表しますとともに、未だ、避難生活を余儀なくされておられる方々に対してましてですね、心からのお見舞いを申し上げさせていただきます。さて、今回主催者の方からですね、ご指示いただいたテーマがですね、公定価格の行方ということで、壮大なテーマでございましてですね、私にはいささか荷が重いなというふうに思いながらですね、どのようなお話をすればいいのかなというふうに思っておりましたが、悩んでおりましたが、まあ、行方そのものについてはですね、私たちも到底、これだというものは出せないんですが、私たち保育に携わるものがですね、やはりこれからも大切にしなければならないもの、事柄と時代に応じてですね、変えていかなければならないもの、変わらなければならないものっていうんですかね、まあ、こういうものを私なりの解釈でお話しできればというふうに思いまして、短い時間で言葉足らずの部分もございますけれども、しばらくの間お付き合いをいただきたいと思います。ここから少しですね、各論に入りますので、ミクロ個別詳細にわたりますので、非常にお聞き苦しいこともあるかとも思いますが、事柄の性質をお許しいただけたらというふうに思います。それからまず最初ですね、これからも大切にしなければならないものとは何かということで、まず最初に私どもがまず最初に思い浮かぶのですね、いわゆる積み上げ方式、これの検知ですね、公定価格におけるですね、個別品目の積み上げ方式、または単にですね、積み上げ方式というふうに言っていることは皆さんご存知の通りだというふうに思います。私たち保育に関わる公定価格、まあ、運営費を定めるものはご承知の通り積み上げ方式という形で積算をされています。人件費、事業費、管理費等についてですね、それぞれの対象となる個別の品目を積み上げて必要な費用を算定するやり方ですね。一方で同じ福祉部門におきましても、介護や医療等においてはですね、包括方式という方式をとっております。これはサービスに要する平均的な費用、平均的な費用を実態調査、これをして把握し、それぞれの経費を個別品目ごとではなくて包括的に評価して算定をするというふうになっております。これにつきましてはですね、実態に応じた設定、としやすいっていう、まあ、メリットの部分、これがある反面ですね、包括的な算定の仕組みの特性からですね、対象項目が必ずしも明確ではない部分が発生してきます。言葉を選ばずにですね、申し上げますと、要するに、国のさじ加減で、上下しやすいというふうに、考えていただければいいかなというふうに思います。 例えば今年、介護、3年に1回の改定、という年に当たっておりまして、その結果ですね、年末に、行われた内容がですね、2024年度から、要するにこの4月からですね、改善をするということが決まりましたが、パーセンテージで言いますとですね、1.59%。1.59%。プラスアルファの部分もありますが、1.59%の引き上げというふうに、決まっています。それに対しまして、後ほどもちょっと触れますが、私どもの保育の関係においてはですね、5.2%。しかもですね、介護等々は、違いまして、これを4月に遡って適用すると。こういうふうになっています。5.2%と言いましたら、運営費1億円にしますと500万円、約500万円ということですね。こういうような、単純に言ってですね、こういう金額になります。これをですね、遡って適用され、これから、2月以降でしょうか、各自治体を通してですね、各施設に配分されるということになります。では、この保育部門の積み上げ方式について、少しお話をします。ちょっと複雑になります。ご承知の通り、公定価格のうち人件費分については、国家公務員の給与、これを決定するための人事院勧告の内容が公定価格に反映されます。例えば、公定価格の基本分単価を算定するにあたっては、まず年齢別の配置基準によって、保育士さんの数を、求めますね。で、これにですね、国の福祉職給料法、福祉職給料法、これの1級の29号法の額、これを当てはめて計算することになっています。これがルールになっています。したがって、その額は、国の給与法、国家公務員の一般職の給与法で、定められておりますから、公になっていますね。したがって、もうそれはルールですから当てはめざるを得ないということで、この国の福祉職給料表1級の29号法の改定状況。これが非常に公定価格、もう大部分です。公定価格の改定に大きく影響するということになっています。じゃあ1級の29号級というのは何なのだということになりますとですね、国の福祉職、保育所はありませんけれども、保育士さんを、配置する職、施設があります。そういうところに保育士さんが配置するために、保育士さんは国家公務員としても採用されますが、この場合の初任給が、1級の11号法となっています。1級の11号法。先ほど我々の保育士さんに適用されるのは29号法となってますから、29-11で18号法の差がありますよね。で、この18号法の差、これ1年で4号法上がるというのが普通になっていますので、ほぼ勤続4年半から5年。で、到達する号法になります。短大卒の4年半ですから、年齢では24、5歳ですね。この給与を保育士さんの公定価格の積算根拠としています。あれっていう感じですね。24、5歳って我々の平均を考えますとちょっと若いなと。当然です。令和元年の実態調査では、平均は11年2ヶ月、11.2年ということになっておりますから、非常に若い号法を積算根拠とされているということになります。この若い号法を適用することによって、総額自体はですね、低く抑えられているんですが、実は、この低い号法設定が、結果として保育士さんの給与を改善しているという現象が、本年の公定価格の改定において見られました。人事院は、令和5年8月の給与勧告を出すにあたりまして、国家公務員払いを非常に危惧をし、採用から数年間の若い人たちへの処遇を改善すること、これを処遇の勧告の大きなテーマとして改定しましたので、24、5歳で到達するような、1級の25、29号法を1万円ぐらい上げたんですね。1万円近く上げましたので、結果的にですね、これを全体で、保育士さんは我々公定価格として受けるように、なことになりました、結果として。そういうことで、非常に大きな改定が今回、5.2%という改定が行われるということになりました。これが、システム上、工場上、公定価格の、 構造上、積み上げ方式でやることによって生まれたということであります。まあ本来はその若い合法を通常の11年、11.2 年を積算根拠とする合法に改めるというのが本来の方法なんでしょうけども、今回、今年におきましてはですね、この 5.2% の改善が出たということは、低い設定が結果として大きく左右したという結果となっています。ただ、本則はですね、やはり、本来の勤続年数に応じた合法を設定するような、働きかけを行っていかなければならないのではないかというふうに思います。続きましてですね、次に、時代に応じて変えていかなければならないものということです。先ほど、要常務の方からもお話がありましたが、少子社会の中でですね、子供の数で積算しているっていう項目が多いというのが公定価格の仕組みそのものになっておりますので、ここの部分についてもですね、やはり変えていく必要があるということ。それから、やはり、低、えーひえーと、少ない定数、定員の部分の公定価格の刻みがやはり 10人でいいのかというようなこともありますよね。まあ、こういう部分についても改定を求めていかなければならない。というふうには思っております。それからですね、先ほど見える化のお話がありました。私、見える化の委員をさせていただいておりますが、今共有しました資料のようにですね、保育士さんの給与を決定していくことに対してですね、有識者会議が行われました。公定価格評価検討委員会という委員会が行われました。その中で処遇改善をするであれば、きっちりと納税者としての国民の前にその配分を明らかにしなさいという報告がありました。で、それを受けてですね、この見える化のあり方検討委員会、有識者会議、それからその後受けました専門家会議が設置されています。その中でご覧の目的の通りですね、事業者の経営情報の公表、それからデータベース化によって見える化の仕組みをきっちり構築していかなければならないと。ということ。これが、やはり、処遇改善を行うことに対しての並行して、我々が課された、責任であるということですね。それによって、情報公開することによって、採用を求めている求職者、保育士さんですね、の就職、この施設にしたらいいのかな、どの施設にしようというようなことをですね、そのデータを見ながら決めていくことができるということですね。それから、我々施設においてはですね、いろんな資料を行政の方から求められます。こういうことがないように、例えば、一つのデータをですね、データベースの上に、提起すればですね、それを、行政サイド、国、県、市がですね、そこからピックアップしてきて、その内容を見ることによって、我々の事務負担を軽減するという内容にもつながります。まあ、そういうことでですね、今検討をしております。具体的にはですね、ここでサーチという今、WAM のシステムの中でもすでに動いているんですが、保育所等の施設の概要を示したデータ、ソフトがありますが、それを改定をして、そこへデータを落とし込んで、そこから行政がピックアップをするという方法でですね、見える化を図っていこうということで検討を進めています。報告届を求める情報としましてですね、今までは、経営実態調査等では、失礼しました。毎年の、決算報告では、WAM に提出するような決算報告では、法人単位ということですが、今回のこのデータベースをピックアップするのは、すべて事業所単位ということですので、何々円、何々円という円の単位で、情報を提供するということになっています。その中では、例えば人件費のモデル賃金の公表でありますとか、まあ、どういうことを、この園はメインでやろうとして、保育園に入れているのかというようなことをですね、公表していこうということです。今、検討課題になっているのは、どういう項目をそれぞれの施設からピックアップをして、どういう集計で公に出すのか。で、その際に小さな、施設においてはですね、これを出すと、個人の給与情報とイコールになってしまうので、この辺は注意が必要ではないかと。まあそういうことをいろいろ検討をしております。まあ近い将来ですね、そのシステムが稼働すればですね、我々はあっちへこっちへ、データを提出する必要性がなくなって、 まあ、事務負担の軽減に資するようなことが同時にできるように、これから検討を進めていきたいというふうに思っています。我々の運営費はすべて、まあ、公の税金で賄われているということから、我々はそれに対してオープンの姿勢をこれからも取り続けないといけないと、より求められることが出てきています。まあ、少ない時間ですので、この内容を、まあ、大切にしなければならない積み上げ方式のこと、それから工程価格においては、少子化にを前提としたシステムにしたいこと、それから、オープンにしていくという姿勢を我々が持たなければいけないこと、まあ、こういうことについて、お話をさせていただきました。お時間ない中ですが、言葉尽くせませんが、皆さんのご活躍をお祈りをしております。私の方から以上でございます。よろしくお願いします。
高谷さん、ありがとうございました。画面共有外してもらってもいいですか？
はい。
はい。やっぱり、まあ、公定価格の考え方みたいなのが、いつもいつもやはりこうぶつかるので、ここはまあ、高谷さんにこれからも頑張っていただきたい というふうに思うわけでございます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。